FBS ヨハネの福音書へようこそ。今日はヨハネの16章の23節から28節を見ていきます。私の名によって父に求める。今日主の御言葉を聞いていきましょう。 FBS では目的として、一般のクリスチャンがイエスの弟子として育ち、イエスの弟子を作り、また御言葉を通して全ての良い働きのために十分に整えられたものとするためです。弟子というのはイエスを知り、イエスに従い、イエスから学び、またイエスのようになっている人です。イエスはずっと御父のことを話しています。イエスが来たのは父を表すため、また私たちと神の間に入り和解させるために、私たちが非神と愛の関係に生きれるように来てくれました。イエスは弟子たちに、ヨハネの16章の25節で、私はこれらのことをあなた方に例えで話しました、もはや例えで話すのではなく、はっきりと父について伝える時が来ます、というふうに言いました。ある学者がこのようにこの箇所について言っています。聖書を学ぶ目的というのは、単なる深遠な真理を理解することではなく、父なりなる神をよりよく知ることができるため、もし私たちの読書や聖書の学びがこの点に欠けているなら、それは益よりも害の方が大きい、というふうに言いました。神様の御霊が私たちにイエスと御父を表してくださいます。それは御言葉を通して表してくれます。一緒に祈りましょう。天の父なる神様、あなたの十字架での恵み感謝します。私たちの罪が許され、私たちが大胆にあなたのところに来ることができるのが、イエスが私たちのためにやってくれたことのためであることを感謝します。あなたの御言葉に今日また来ます。あなたの御霊が私たちを導き、教えてください、語ってください。私たちに今日はっきりと父なる神について教えてください。イエス・キリストの御名によって、私たちの御言葉の分かち合いを通して、キリストの栄光があらわになることを祈ります。アーメン。23節から28節を読んで全体の流れを見ていきましょう。その日にはあなた方は私に何も尋ねません。誠に誠にあなた方に言います、私の名によって父に求めるものは何でも父はあなた方に与えてくださいます。今まであなた方は私の名によって何も求めたことがありません。求めなさい、そうすれば受けます。あなた方の喜びが満ち溢れるようになるためです。私はこれらのことをあなた方に例えで話しました、もはや例えで話すのではなく、はっきりと父について伝える時が来ます。その日にはあなた方は私の名によって求めます。あなた方に代わって私が父に願うというのではありません。父がご自身があなた方を愛しておられるのです。あなた方が私を愛し、私が神のもとから出てきたことを信じたからです。私は父のもとから出て世に来ましたが、再び世を去って父のもとに行きます。23節から24節見ていきましょう。その日にあなた方は私に何も尋ねません。誠に誠にあなた方に言います。私の名によって父に求めるものは何でも父はあなた方に与えてくださいます。今まであなた方が私の名によって何を求めてたことがありません。求めなさい、そうすれば受けます。あなた方の喜びが満ち溢れるようになるためです。黙想の質問です。どのようにしてイエスが弟子たち、また私たちが父に直接聞くようにすることを可能にしてくれましたか。 ヨハネの福音書のほぼ毎章で指摘しているように、イエスがこの世に来たのは父を私たちに表し、私たちが父と愛の関係を持てるためです。イエスが弟子たちと住み、イエスが彼らと直接話していました。でももうすぐイエスが父のもとに帰り、それを通して私たちに父を知ること、直接知ること、直接関わりを持つ道を開いてくれました。イエスが私たちが直接父に言って、イエスの御名で求めて、それを私たちに与えてくれるというふうに教えています。イエスが弟子たちに祈りの大切さを教え、言葉でも礼でも教えました。ヨハネの16章の23節から28節でイエスが強調しているのは、父なる神にイエスの御名で祈ることです。イエスが父に祈る、私の御名で祈るということを14章15章16章で強調してきています。ヨハネの14章の13節で、また私はあなた方が私の名によって求めることは何でもそれをあげます、父が子によって栄光を受けになるためです。15章の16節で、あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選び、あなた方を任命しました、それはあなた方が行って実を結び、その実が残るようになるため。またあなた方が私の名によって父に求めるものすべて父が与えてくださるようになるためです。16章の23節、その日にはあなた方は私に何も尋ねません。まことにあなた方に言います、私の名によって父に求めるものは何でも父はあなた方に与えてくださいます。16章の26節でも、その日にはあなた方は私の名によって求めます、あなた方に代わって私が父に願うというのではありません。16章の24節で、イエスが今まであなた方は私の名によって何も求めたことがないというふうに言っていました。イエスが弟子たちに父なる神に祈ることについて教えました。例えばマタイの7章の7節から11節では、主の祈りがあったり、また他のところでもイエスが祈りについて教えます。イエスが弟子たちに聞いて探して叩くというふうなことも教えました。イエスが彼らに確信的に分かってほしかったのが、天の父なる神が私たちのことを自分が自分の子供を気にするより気にしてくれているということを分かってほしかった。イエスが、父なる神が私たちに良いものを与えてくださるということを教えていました。弟子たちは父に祈っていた。でもイエスの御名で祈るというのは新しいことだった。これがもっと明白になってきて、彼らがイエスが私たちのためにやってくれたことを理解していくことを通してもっと明白になった。十字架、また父の身元に戻ることを通してです。イエスが言ったのは、私の皆で求めたものは私たちが与えられ、私たちの喜びがいっぱいになるというふうに言っています。詩編の16編の11節で、満ち足りた喜びがあなたの御前にあり、楽しみがあなたの右にとこしえにありますと書いてあります。本当の喜びというのは、私たちがもっと物を増やしたり、もっとお金を増やすことにあるのではないです。喜びというのは神の臨在の中で見つけるものです。祈りというのは、私たちがしょうがない、やらないといけないという宗教活動ではないです。神様との関係で、私たちが神様と会話をし、神様が私たちに語ってくれます。喜びというのは神を知ることから来ます。私は妻との一緒の ところにいるとき喜びがあります。私が何かもらえるからどっか行けるからではありません。私たちは共にいることに喜びを覚えています。一緒にものをやることに喜びがあります。でも時々私のために何かやってくださいと頼みます。彼女も私に頼みます。私たちが自分のために何かを得るのは嬉しいことです。でも、本当の喜びというのはその関係の中にあります。私たちの神様との関係の中でも、これが本当です。神様が私たちに必要を、また祝福を備えてくれるけど、私たちの本当の喜びというのは神を知るところにあります。この前の箇所でイエスが弟子たちに、喜びがあるよ。イエスの復活の後、イエスに出会った時の喜びについて話していました。彼らが喜びでいっぱいになるのは、喜びで満たされているのは、イエスが生きていて、イエスがすべての上の主であることを確信できるからです。同じように私たちが祈る時、神様は私たちに与えてくれることもあります。でも私たちの喜びというのは与えてくれた方にあるべきで、与えてもらったものにあるべきではないです。神様が私たちの祈りに応えてくれるとき、私たちは神様の愛、憐れみ、神様のハート、自分の子供へのハートを体験することができます。そのため私たちの喜びが満ち溢れるものとなります。黙想の質問。なぜ私たちは確信を持って父なる神が私たちの祈り応えてくれるという確信を持てるでしょうか。イエスが父を知り、父と愛の関係のに生きることを十字架で可能にしてくれました。私たちは父なる神の臨在の中に自信を持って来ることができるのは、イエスの私たちのためにやってくれたことのためです。私たちは父と何についてでも語ることができ、私たちの願いを伝えることもできる。それはイエスが私たちのためにやってくれたことのためです。私たちがすごいからではありません。私たちは大胆にイエスを通して父の身元に行くことができます。これがイエスの皆で祈るということです。イエスが父を私たちに表してくれました。十字架を通して表してくれ、また私たちを神様と和解させてくれました。第2コリントの5章21節で、神は罪を知らない方を私たちのために罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。イエスが十字架で死んだとき、神殿の大きなカーテンが裂かれました。上から下まで裂かれました。これを通して神様が神の臨在への道を開いてくれました。イエスの十字架での血を通して、私たちが大胆に神のもとへ行く自信になりました。ヘブルの10章の19節で、大胆に聖所に入ることができると書いてあります。私たちは父なる神にイエスの御名で求めることができます。だから私たちは父に何でも求めることができる。その理由がイエスが私たちのためにやってくれたことのためです。私たちの罪許され、私たちは神様の臨在に元へ来ることができるのはイエスの贖いの代価を払ってくれたからです。私たちは神のことをなり、神の家族の一員となれるのもイエスが私たちのためにやってくれたことのためです。イエスが私たちの新しい契約の仲介人です。私たちは新しく神様との関係を持ち、神を知ることができる理由はイエス様を通してです。これがイエスの名で祈るということです。25節から28節でイエスは続けて弟子たちに、彼らの 父なる神との関係について話していきます。私はこれらのことをあなた方に例えで話しました。もはや例えで話すのではなく、はっきりと父について伝える時が来ます。その日にはあなた方は私の名によって求めます。あなた方に代わって父、私が父に願うというのではありません。父がご自身があなたを愛しておられるのです。あなたが私を愛し、私が神の元から出てきたことを信じたからです。私は父の元から出て世に来ましたが、再び世を去って父の元に行きます。牧草の質問。弟子たちにイエスは彼らの父なる神との関係について何と言いましたか？ヨハネの16章の25節でイエスは弟子たちにはっきりと父について教えてあげるというふうに言いました。イエスがヨハネの福音書で強調しているのは父なる神を知ること。例え話でも話さない。例えばイエスは彼らは、ね、赤ちゃんを産むお母さんのように苦しみ、でもその喜びがお母さんが赤ん坊を見た時のようになりというふうに言いました。弟子たちは理解することができなかった。復活を見るまでわからなかった。でもイエスが私がはっきりと父について教えるというふうに言っています。26節から27節でイエスが彼らが直接天の父なる神に祈ることができる理由が、父なる神様があなた方を愛しているからだというふうに言っています。イエスが私たちが父なる神のもとに大胆に行ける道を開いてくれました。多くの宗教では、またクリスチャンのグループでもそうかもしれない。人は神父や牧師や偉い人を通してのみ神を知ることができる。でもイエスが私たちが父なる神を知れるように来てくれた。はっきりと父について教えるというふうに言いました。これがエレミアの31章の33節から34節の神様の、約束、新しい契約の約束の成就です。エレミアの31章の33節から34節で、これらの日の後に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうである。主の言葉、私は私の律法を彼らのただ中に置き、彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。彼らはもはやそれぞれ隣人に、あるいはそれぞれ兄弟に、主を知れと言って教えることはない。彼らが皆身分の低いものから高いものまで私を知るようになるからだ。主の言葉、私が彼らの不義を許し、もはや彼らの罪を思い起こさないからだ。イエスが新しい契約の仲介人です。イエスを通して私たち罪許されます。イエスを通して、イエスを信じてイエスを愛している人たちが主を知ることができる。ね、低いもの、身分の低いものから偉大なものまでが知ることができる。27節でイエスが、天の父なる神様があなたを愛している。あなた方が私を愛していて、私が神から来たから愛しているというふうに言っています。父なる神様が私たちを愛しているということは否定できないことです。父なる神様は私たちと愛の関係を追い求めています。この関係というのは本真実な関係で、個人的な関係です。私たちと一緒に歩んでほしい、語ってほしい、知ってほしい。イエスが28節で、私は父のもとから出て世に来ましたが、再び世を去って父のもとに行きますというふうに言っています。イエスは十字架からこのあと全ては終わったというふうに言います。父なる神の働きが完了される。そしてイエスが父のもとに戻る。新しい契約というのは、 神様と人類の契約で、イエスの十字架で流された血によって設立されたものです。その契約というのは、私たちがみんな父なる神を知り、父なる神の愛のうちに生きるものです。一緒に祈っていきましょう。イエス様、この世の中に来て、私たちに父を表し、私たちと十字架で父の間の関係の和解させてくれたこと、感謝します。続けて私たちにあなたご自身を表してください。父なる神を表してください。私たちのうちに住まう聖霊を通して私たちを教えてください。あなたの愛感謝します。あなたの臨在、私たちと共にいる臨在感謝します。あなたのすべての祝福、感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。では次回また FBS で。